イザヤ書の第49章が開かれていると思いますので、どうぞまだの方はもう一度そこをご確認ください。イザヤ書の第49章6節を今日鍵として捉えたいと思いますので、ご一緒に声を揃えて読んでいただけますでしょうか。よろしいですか。3、はい。主は仰せられる。ただあなたが私のしもべとなって、ヤコブの諸部族を立たせ、イスラエルのとどめられている者たちを帰らせるだけではない。私はあなたを諸国の民の光とし、地の果てにまで私の救いをもたらすものとする、はあ、素晴らしい言葉ですね。今週どうぞこの言葉をしっかりと私への語りかけとして捉えて進みたいと思います。ここにたどり着く前に少し前後関係の説明をさせていただきたいと思います。まずイザヤ書が取り上げられておりますけれども、先週は48章のお言葉を捉えました。そしてその中からバビロンから出なさいという主の厳しいそして明確な命令をいただいたことであります。でイザヤ書の後半部分40章から66章まで合計27箇所ありますけれども、それはちょうど3つに分かれます。9章。先週がその第1の部分が終わりました。でその第1の部分で語られていることは、イスラエルが長い捕囚の生活から解き放たれてバビロンから出るチャンスが与えられるんだということであります。第2部はその救いを実行に移す主のしもべと呼ばれるキャラクターに焦点が向けられます。で、主のしもべって一体誰だろうか、ちょっとこの表の方に書いてあるかもしれませんが、神の御心を遂行する器として神に立てられた人物または民族ということを指しています。主のしもべで、これは複合的な概念であります。四重の輪がありますが、見えますか。皆さん下向いてると見えない、上向くと見えます。はい、見えました。一番後ろの方はちょっと見にくいかもしれませんが、この四つの輪がありますね。一番真ん中にはメシア、救い主イエス・キリストのこと、そしてその周りには預言者、あるいはイスラエルの中でも本当のイスラエルと呼ばれる人たち、そしてある時にはイスラエル全体、そうしたことを指している複合的な概念だということを覚えてください。そしてイザヤ書の中で特別にしもべの歌と呼ばれるものが4つあります。しもべについて特別に集中的に語られる、その他にも断片的にはあるんですけれども、第1は42章、これは4、5週間前に取り上げました。今日取り上げる49章、そして来週終了したまま取り上げる50章、そして一番クライマックスは皆さんがよくご存知の52章、53章、苦難のしもべを書いたところであります。で、今日はですね、1節からまあ大体13節ぐらいまでがしもべの歌と呼ばれていますけれども、全部は取り上げません。1から6までを見たいと思います。その中で特色的な言葉は私という言葉ですね。ここに私、私、私、私とたくさん出てきます。つまりこの部分は主のしもべと呼ばれるキャラクターが自分の告白を語っているところの部分だということにお気づきだと思います。で、この私が告白しているんですけども、3つの段階というものがあります。で、これは私たちの信仰の3つの段階をも語っていると思われます。第1の段階は1節から3節までです。神が召してくださる、自分は 神の召しによって今の立場にあるんだ、召されている私で、まず一節をお読みしましょう。島々よ、私に聞け、遠い国々の民よ、耳を傾けよ。なんとなくこう聞くと、戦国時代の武将みたいな感じですね。やあやあ、我こそは、遠からん者は我に聞けっていう感じですけれども、なんとなくこの日本の文化とイスラエルの文化と共通したところがあるかなと思います。まあ、それは序論です。主は生まれる前から私を召し、母の体内にいる時から私の名を呼ばれた。生まれる前から、お母さんのお腹にいる時から主は私を認識していてくださり、呼んでいてくださり、任命していてくださるんだということであります。私たちの人生は自分が決めるものでもない、あるいは自分が作り出すものでもない。主が召していてくださる、呼んでいてくださる、非常に価値のある目的のある存在として主は私たち一人一人に目をつけていてくださるんだということを覚えたいと思います。どんな存在でありましょうか。第2節、主は私の口を鋭い剣のようにし、御手の影に私を隠し、私を研ぎ澄ました矢として、矢筒の中に私を隠した。渡辺先生に絵を描いていただきました。見えますか、この絵が。はい、すっごく光った、もうそれ触るだけで指が落ちそうな剣を描いてください。矢はですね、もうスターッともう背中まで突き抜けるような矢にしてください。もうそんな感じがきっとこの絵に出てくると思います。主は私をシャープ、そうですね、鋭い剣、そしてこのは矢という時はポリシッドという言葉を使われて、よく磨いた矢のようだ。で、実際にこれは戦いに出ていく、そういうことを語っているのではありません。イスラエルの人たちを解放するために、もちろん主はクロス王という王様を起こして武力によって解放なさったんですけれども、この場合の主のしもべというのは何かこの武器を使って相手をバサバサとやっつけるというのではないんです。よく見ると何でしょう。主は私の口をと書いてあるんですね。口、つまり語る言葉をシャープナイフのように、私の言葉が人々の心にぐさっと刺さるような、そういう鋭い矢にしてくださるというのであります。つまり予言的な働きというものがこの中にあります。そして語る言葉はもちろん嫌な言葉を言ってね、人の心をぐさっと刺して、後ですいませんなんて言ってもちょっとすいませんでは済まないようなこともありますね。先週辞めなさったなんとか大臣は人をね、人の心を傷つけるような言葉を言いまして、辞めるかと思ったら辞めないで、そしてとうとう大臣を辞めてしまいました。意地悪で人の心をぐさっと刺す人もいますけども、この場合は意地悪ではないんです。何で刺すんでしょうか。神の言葉をもって刺すのであります。聖書はこう書いてあります。神の言葉は生きていて力があり、諸刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろいろな考えや計りごとを判別することができますと書いてあります。神の言葉が語られるとき、私たちの心が刺されるのであります。刺されると言っても、参りましたという刺され方であって、判別すると書いてあります。私たちが持っております考え、それが正しいか正しくないか、それらがさーっと光のように指し示されるというのであります。聖書のお言葉を聞いておりましたときに、ある婦人は、はあ、これはいい言葉だな、その方はご主人のいろいろと遊び癖に悩んでおりました。ですから、はあ、これは主人に聞かせたい、 こういう話は主人がいればよかった、主人がここにいるべきだと言って、いつもその話をですね、主人に当てはめて聞いておりました。けれどもある時に聖霊がその奥さんの心に語りかけて、ご主人じゃないよ、あなただよと語りかけなさった時に、そうだ、私は神の前に本当に恐ろしい罪人なんだ、主人よりも前に私が罪人なんだということを悔い改めたお証しを伺ったことがあります。神の言葉というのはそのように私たちの心の中に鋭い剣のように矢のように入り込んで、そして正しいこと正しくないことを明らかにする力を持っています。しかしそれが隠しということが2つあります。能ある鷹は爪を隠すと日本のことわざにございますけれども、いきなり私は鋭い人間です、私の前に来るとみんなバッサバッサと切りつけられますというんじゃなくて、外面は非常にソフトで隠れて、ちょうど主イエス様が大事な時まで大工さんとして30歳までは何の変哲もない普通の社会人として生活をし、そして時来たった時に神の言葉を持って大胆に語り始めたことと何か符合しております。第3節を読みましょう。そして私に仰せられた、あなたは私のしもべイスラエル、私はあなたのうちに私の栄光を表す。先ほど言いましたね、しもべっていう言葉出てきます。神の御心をしっかりといただいてそれを実行する器である。しかもイスラエルだと書いてあります。ちょっと待ってください、イスラエルというのは民族の名前じゃありません。ですからこのしもべっていうのはイスラエル全体のことかなと、この場所だけ思うとそう感じますね。ところが違うんです。なぜか、それはですね、五節を見てください。五節のところ、イスラエルをご自分のもとに集めるために、六節、イスラエルの留められている者たちを帰らせると書いてある。イスラエルがしもべとすると、その自分が自分に奉仕をする、ちょっと矛盾してしまいます。ですからこの三節のイスラエルというのはですね、イスラエルの中でも本当にイスラエルの理想をしっかりとその中に体現している、そのしもべ、そういう意味でイスラエルということを言います。例えばジャイアンツファンの人がいるかもしれませんけれども、あの人こそミスタージャイアンツと、こういう人がいますね。ね、他の人別に大したことないというんじゃないけども、ジャイアンツの中でもこの人はもうジャイアンツの何て言いますか、理想を全部一手に引き受けたっていうような人がいますね。ミスタージャイアンツという人がいる。ちょうどそんな感じです。この人はイスラエルの理想を全部引き受けているミスターイスラエルだと、そういう意味でこれイスラエルと言っているわけです。よろしいでしょうか。そして神様の栄光をその中に表してください。なんと素晴らしい、これは呼びかけでありましょうか。ところがですね、4節です。ちょっとガラッと雰囲気が変わります。しかし私は言った、私は無駄な骨折りをしていたずらに虚しく私の力を使い果たした。それでも私の正しい訴えは主と共にあり、私の報酬は私の神と共にある。これは第二の段階です。落ち込んでいるしもべ。神のしもべに落ち込みってあるんだろうか。あります。はっきり言ってあります。いつも勝利。いつも成功。いつも前進、こればっかりだったらいいですね。しかし神様はそういう状況に普通私たちを置きなさらない。もし私たちがもう生まれた時から死ぬまで勝利から勝利、成功から成功、前進から前進、繁栄から繁栄だったら、相当なんて言葉は悪いですけど能天気な人間になってしまうんじゃないかなと思います。やっぱり人間が成長していくためには挫折とか抵抗とか落ち込みとか いろんなものが、山があり谷があって、人間の深みってものができていくと私は思うんです。この主のしもべについてもそうだと、ここで語られていることは同じような経験をしている私たちには慰めではないでしょうか。主イエス様は地上の生涯で 100% 全てのことで成功から成功、勝利から勝利だったでしょうか。そうでもない。私たちが主イエス様の伝道生涯を詳しく学びますと、確かに高揚されて5000人の魂を養った人々から、まあこの人こそヒーローだ、王様だと呼ばれる、もうジーザスクライストスーパースターというのは、そういうふうに持ち上げられる時もあれば、あああんなのはダメだ、もうあんな人にはついていけない、もうみんな去ろうと言ってですね、12人の弟子を除いてみんな去ってしまった、そういう時もあったんです。主イエス様は何とおっしゃってますか。笛を吹いても君たちは踊らなかった、弔いの歌を歌っていっても悲しまなかった。人々の無反応、無関心を嘆いていらっしゃいます。これが現実であります。パウロも一生懸命伝道し、多くの方が救われましたけれども、その救われた人たちが愚かなガラテヤ人、十字架につけられたイエス・キリストが目の前に現されたのに、誰があなた方を迷わせてしまったんですかと言って、その人たちが誠の福音から外れてしまったことを悩んでいます。ですからこの4節の2行目と3行目、無駄な骨折りをし、いたずらに虚しく私の力を使い果たしたというのは、これはイエス様の経験でもあり、パウロの経験でもあり、私たちの経験でもあり得るということであります。今日これから有志の方々が近所にチラシを配布に行かれますけれども、そう簡単ではありません。チラシなんてただ配りゃいいってもんじゃないんですね。配りに行くとね、ちょっと警告しますけれども、住居不法侵入罪で逮捕される可能性だってなくはないのであります。このマンションチラシお断りって書いてある、まあ、私は平気で入りますけどね、監視カメラがありますなんていうところもある、おまわりさんに訴えますだって脅かしがあるところもある。チラシ配るんだって最近は簡単ではありません。それじゃあ人々に配ればいいかと思うと、こんなのいらないって言って捨てる人が 90% でありましょう。仙台で私が伝道しておりました、一生懸命なかなか反応がありませんでしたけれども、ともかくもうチラシを配る、もう来る日も来る日もマーケットで、スーパーマーケットでチラシを配っておりました。5、6年生の生意気な男の子が私をずっと見ておりました。そして最後に捨てゼリフを残して彼が言ったんです。おじさん暇だねなんでおじさん暇なんだろうと、私はそのこのなんとかって捕まえようと思いましたけども、まあ、捕まえないでニコッと笑って、やり過ごしましたけれども、伝道すれば報われるというものでもない、苦しい、報われない、無駄な骨折りをするということがたくさんあります。それが伝道です。ですけれどもそこに慰めがある。その4節の後半、それでも私の正しい訴えは主と共にあり、私の報酬は私の神と共にある。私は主に信頼しているよ、そして主が最終的に報酬を与えてくださる、最後的な審判を与えてくださるということを信じて委ねるからこそ、私たちは主のために働くことができるのであります。さてそのことがもう一度はっきりと繰り返されておりますのが5節と6節です。5節をお読みします。そこには回復されるしもべがあります。今もう一度という意味です。主は仰せられる。主はヤコブをご自分のもとに帰らせ、イスラエルをご自分のもとに集めるために、私が母の胎内にいるとき、私をご自分のしもべとして作られた。私は主に尊ばれ、私の神は私の力となられた。これはほとんど先ほど1節から3節まで語られたことの繰り返しですね。新しい内容はありませんけれども、私たちはいかにしばしば がっかりして、自分は一体何者なんだろうか、自分の存在って誰かの役に立ってるんだろうか、自分のやってることは報われるんだろうかと落ち込んでしまうときに、主はもう一度、私は体内にいるときからあなたを選んだんだよ、そしてヤコブを自分のもとに帰らせ、イスラエルをご自分のもとに集めるために私は選んだんだよ、神があなた方にとって、あなたにとって力なんだよと思い出させてくださるのであります。そしてもう一度使命をはっきりと教えてくださったのが6節であります。先ほどお読みいただきましたので、今度は私だけお読みします。ただあなたが私のしもべとなって、ヤコブの諸部族を立たせ、イスラエルのとどめられている者たちを帰らせるだけではないと書いてあります。ちょっと意味深長な言葉が書いてあります。これはまず第一に、この主のしもべの第一の使命は、同族であるイスラエルに対して回復をさせる、そういう使命があります。これは繰り返されておりますね。ヤコブを自分のもと、神のもとに立ち返らせる、それからとどめられている者たち、捕囚の中にある人たちを解放して故国に帰らせる。でもよーく読んでみると、これは単にその外国につながれている人たちを釈放して国に帰らせるという外側的な、あるいは政治的なと言っていいでしょうか、そういうことだけを意味していません。もっと内面的な、彼らが神の元から離れて自分勝手な罪の道を歩んでいる人たちを神の身元に帰らせる、ちょうど法刀息子が悔い改めて父の身元に帰ったように、今法刀息子となっているところのイスラエルの人たちを悔い改めに導き、そして父の身元に帰らせる、その奉仕をするんだということが、このイスラエルに対するしもべの使命であります。素晴らしいことだと思います。私たちもそのような使命が同族である私たちの国人に与えられています。 99% 以上の人たちが神様を知らないで自分勝手な生活をしています。希望もなく、あるいは光もなく、真理も知らないで生活をしています。この方々に主イエス様は希望である、光であるということをお伝えして、立ち返らせるところの務めが私たちに委ねられています。いっぺんに 99% もうその雑魚みたいにね、網を張ってわーっと救うことはできないかもしれませんけれども、私たちができることは一人また一人主に導くことです。そんなことできないとおっしゃる方、まあいきなり救わなくてもいいです。救わなくてもいいけど、餌の近くに寄せてくるってことはできますね。わかります？ね、自分は釣りが下手だけども、まあこの少しこう魚を寄せる係、魚寄せるぐらいはできます。どうやって、この次の日曜日に持たれるチャペルコンサートがありますから、チャペルコンサートにどうぞ来てください。チケットをね、タイマイかどうかしません、1000円払って、そしてチケットを買ってどうぞ来てください。それは主のもとに立ち返らせる一つの手段です。どうかせっかく整えられている素晴らしい機会、先ほど修法には92枚と書いてありました。92枚では寂しいです。この部屋はまあ250入りますから、250ぐらいお友達を誘って埋めたいと思います。いかがでしょうか。主のもとに立ち返らせるところの奉仕、それがこのしもべの使命なんです。ところがもう一つ面白い言葉がそこに挟まってるんです。この6節にただとかでだけではないという言葉です。ただ何々するだけではない、それも大事だけれども、もっと大事なことがあるよと言ってるんです。それが世界宣教ということなんです。私はあなたを諸国の民の光とし、地の果てにまで 私の救いをもたらすものとする。まあはっきり言って私たちは同族の救いだけでも四苦八苦しております。そう簡単ではない。がっかりすることばっかりがあるけれども、この神の御言葉はね、それだけではないと言ってるんです。英語の聖書を見るともっと面白い言葉が使われています。 It is too small a thing for you to be my servant to restore the tribes of Jacob と書いてあります。つまり自分の国の諸部族を主に導く、回復するということは too small と書いてあるんです。わかりますか？あまりにもちっちゃいと言ってるんです。ヘブルの言葉でクアラールという言葉が使われています。クアラールという言葉は大したことがない、つまらないこと、まあ、無視してもいいようなこと、それクアラールという言葉です。ここでクアラールという言葉が使われています。つまり同族の救い、これは本当に大切なことだ。苦労しても苦労してもなかなか実現しないほど大変なことだ。でもあえて神様はそれはちっちゃなことだよとおっしゃった。すごい私はステートメントだと思うんですね。というのはそれを無視してもよいとか、それは大したことないという意味ではなくて、もっと大事なことがあるんだよというメッセージがここにあるんです。つまり同族の救いも大切だ、忘れてはいけない、一生懸命やらなきゃいけない。けれどももっと大事なことは世界大の宣教なんですよと語っている。それがこのお言葉です。私はあなたを諸国の民の光とし、地の果てにまで私の救いをもたらすものとする。これはなんと大きな規模の主のご命令でありましょうか、御心でありましょうか。今年、今月インマデルは63周年を迎えます。何度も繰り返していますけれども、インマヌエルの2つの大切なモットーは聖と戦です。聖は聖火の戦、戦は宣教の戦、世界宣教ということであります。世界宣教ということが私たちが生まれた最初からのモットーです。1945年にゼロからスタートしたときに世界宣教、そんなでっかいことと多くの方々は笑ったことであります。けれども何にもないところから世界宣教を目指して建てられたのが私たちの群れであります。世界宣教を目指しているその中にあるからこそ国内の宣教が強められます。国内宣教がゴールであったならば、私たちはまあゴールが近づいたからもうこの辺でいいよと言って手を抜いてしまいます。世界宣教を視野に入れながら、その一部分として国内の伝道があるんだ、私たちはその生き方で教会が導かれてまいりました。1960年に海外宣教に着手をいたしましたけれども、それは日本のプロテスタント教会の中でも草分け的なスタートであったことは皆様ご存知だと思います。それだからこそ主は祝してくださったんです。もしその視野を失ってしまって、私たちがまあ適当に大きくなって適当に仲良くなって適当に何かこう栄えていれば、それでよしよしというのでは主は祝福を止めてしまわれると思います。残念ながら今、6カ国15人の宣教師が送られていますが、決して多いとは言えません。最近の二十数年間増えもせず減りもせずずっと続いております。主がどうぞこの海外の働きを祝してくださって、その祝福のためにこそ私たちの教会が強くせられることを祈り、そのために労させていただきたいと思います。さて、しもべって一体誰のことを指しているか、先ほどもう断片的にお話ししましたので見当がつきと思いますけれども、それは主の言葉を持って使える預言者のことを指しています。けれども歴史の預言者の中でいわゆる世界宣教を実行した預言者っていうのは あまりありません。エジプトにちょっと滞在したエレミア、あるいはニネベに行きましたヨナ、それ以外にあんまりありません。ですからこの預言者というのは預言者の中の預言者、主イエス・キリストによって成就されたと見るべきであります。幼子のイエスを書き抱いたところのシメオンが、この方こそ異邦人を照らす光、見た目イスラエルの光栄だと叫んだ記事がありますね。主イエス様はそのご奉仕、直接的にはイスラエルの人々に限定をしておられましたけれども、その十字架によって全ての人を私のもとに集める、そして十字架の贖いが成し遂げられた後で全世界をめぐって全ての人に福音を述べ伝えなさいという命令を残して焦点を迫られました。パウロはこのお言葉をいただいて、そしてピシデアのアンテオ家というところで伝道しておりました。そしてユダヤ人がなかなか言うことを聞かなかった時に、私はこれから足を異邦人の方に向けるという時に、このイザヤ書の49章の6節を引用して、地の果てにまで私の救いをもたらすものとする、自分に当てはめてこれから地の果てにまで行くんですよと語って、文字通り世界宣教がそこから始まりました。パウルにとって世界を目指すということは単なる広がりを意味していることではなかったんです。世界を目指すということは、つまりキリストの福音は世界中のどの人の問題にも 100% 答えを与える普遍的な福音だということの証であったんです。特定な人の限られるのではない、全ての人の普遍的な問題はその人の心に宿っている罪であり、そしてその罪に対する全く解決はイエス・キリストの福音だという確信がありました。ですからこそ彼は世界に出て行って福音を述べ伝えたのであります。私の小さな思い出というかエピソードを持って終わりたいと思うんですけれども、1967年、聖戦神学院が、北浦和から西八朔に移りました。その頃、今はもう家がたくさん出て近代的な町になっておりますけれども、私たちが引っ越しました40年前は、あの西八朔、青葉台のあたりですね、横浜のチベットと呼ばれておりました。チベットの方いたら申し訳ないんですけど、まあ大変な田舎です。もう、なんて言いましょうか、蛇がたくさん出てきて、ウサギが走る、それから、もうともかくそういう原野であります。そこに進学校ができまして、私たちは選ばれて、頑丈そうな若者が越冬隊という名前を付けられました。工事が完成しておりませんでしたので、まあ、工事を傍ら助けながら道作りをしておりました。で、まあ道いくら直してもすぐに雨が降ると泥道になる、また直す、また壊れるということで、一冬もう道作り土方のようなことをいたしました。その時に初代総理、そして院長である先生が道を通りまして、そして私たち一生懸命道直している時にですね、スーッと通りかかってちょっと止まって、そして、車の中から声をかけてさ、君たち頑張りなさい、まあ、頑張りなさいはよかったんですね。この道はね、世界宣教に続くんだよと不思議な言葉を残して、そして手伝いは一切なさらずにスッと行ってしまわれました。謎のような言葉であります。この道は世界宣教に続くんだよ。ずっと意味が分かりません。今でも分からないまんまです。けれども私が今考えておりますことは、私たちが携わっております一見つまらないように見える一つ一つの仕事が、一生懸命に主のためにそれをなすときに、それは世界の宣教に役立つものだということを総理は語ろうとしておられたのかなと思います。 そのデイネイとの戦いということ、その中に真剣に取り組む姿はこの世界の宣教に続く道なんだ。そして先ほど It is too small ということを言いました。私たちは今している仕事、それが too small と感じてしまうことはないでしょうか。しかし神様の前に too small と感じることは一つもないのであります。直接これがどうつながるかは分かりませんけれども、その奉仕の中に真剣に主の道からを仰いで、私たちがそこに当てはまって主の務めを果たすときに、主はそれを大いなることとして用いなさるのであります。ある教会の建築の現場を通りかかった方が、その職人に向かって聞いたそうです。あなた今何してんの？はい、私はレンガを積んでいます。もう一人の人に聞いたって、あなた何してんの？はい、私は主の宮を建設しています。違いますね。同じ仕事している人です。片っぽの人は、はい、私はレンガを積んでいます。もう片っぽの人は、私は主の宮を建設して、今週主が私に近づいて、一体あなた何してんの？はい、私は株の売買をやっておりますとかね、はい、私はコンピューターでいろんなことやっております、商売をしております。そういう答えもあるかもしれませんけれども、こういう答えもあるんです。はい、私は主の御国を建設しています。お祈りいたします。愛する天の父なる神様、私はあなたを諸国の民の光とし、地の果てにまで私の救いをもたらすものとすると、あまりにも尊いお言葉を私たちに与えてくださいました。感謝をいたします。私たちは成していることは本当に too small と思われるような、あまりにも小さな、世界全体から見るならば取るに足らないようなレンガを積んでいるようなことであるかもしれませんけれども、私たちがその一つ一つの手の技を主の御国の建設のためにしているんだ、そしてそれは世界の宣教のために役立っていることなんだという意識を私たちが毎日毎日の生活で持たせていただいて、そして主がそれを意義づけてくださるお方であることを信じながら、日々のなりわいを力を込めて心を込めて果たすことができますように、今週の営みを祝してください。私たちをあなたの光として、諸国民の光とし、異邦人に救いをもたらすものとしてお持ちください。いきなりアフリカや、あるいはその他の外国には行けないかもしれませんけれども、私たちの家庭において光を放つことはできます。主よ、どうぞ私たちを家庭において、職場において、あるいは近隣の社会において光を放つことができる存在として輝かせてください。用いてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。